主は皆さんと共に。マルコによる福音。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。あれので叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り洗礼者ヨハネがあれので現れて、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんで、その方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。主の御言葉。大公説の初めの頃には、伝統的にですね、洗礼者ヨハネのお話を朗読して聞くというふうになっています。マルコの年になったので、マルコの福音書がを今朗読したわけですが、預言者イザヤの書が、この引用されている、これは第一朗読に出てくるイザヤ書40章の言葉ですけども、この言葉はもともとはバビロン捕囚になっている人々がこの今のイスラエルに戻っていく、でその道をこの準備させようというふうにイザヤ書が書いてあるんですよね。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと。まっすぐとも訳せるし、その道筋を広くせよとも訳せる言葉ですけれども、それは洗礼者ヨハネの使命を端的に語る言葉だったわけです。洗礼者ヨハネの使命は何かといったら、救い主の到来の前に、それを準備する人として使わされたということですね。そして悔い改めの洗礼を人々に述べ伝えたというふうに書いてあります。確かにイエス様というですね、この世の本当の救い主が来られる前にですね、やはり準備の期間を神様が用意されるというのは何かわからないでもないという気がします。突然イエス様が来るんではなくて、その前にある程度準備というかですね、そういう期間があって、やはり主の救いが述べ伝えられると。この準備をするということで、そこに洗礼者ヨハネの役目があったということですね。それはなかなか、そうかなという気も、します。皆さんの中で幼児洗礼の方もおられるし、成人洗礼の方もおられると思いますけれども、やっぱりイエス様の救いを何か皆さんそれぞれ実感されたり、イエス様の恵みを感じる方も多いと思うんですけども、でもやはり私たちの人生を振り返ってみても、その準備する期間というかですね、やっぱり準備する時というか出会いというものがやっぱり一人一人あるんじゃないかという気がやはりしますね。イエス様の救いが直接突然来る人もいるでしょうけど、でも何らかの準備があって、その私たちはこの救いに導かれる、その準備はイエス様そのものではないけれども、でも私たちが何かそのイエス様の方に向いていく、きっかけであったり出来事であったり人との出会いということがあっても不思議ではないし、そのような準備の時に出会った人とか、 準備の時の出来事とか、まあ、それもしっかり私たちは意識して何か受け止めたらいいのではないかというふうに思います。まあ、私の場合もいろいろ考えてみて、まあ、もちろん、まあ、両親クリスチャンじゃないですけど、私の両親は非常に宗教的な、まあ、仏教徒でしたけど非常に宗教的な、まあ、人たちだったので、まあ、それも一つの準備だったと思いますし、まあ、たまたま行った学校がミッションスクールだったので、やはりそのミッションスクールに行くこともやっぱり準備だったというのは、まあ、確かだと思うんですが、でも自分の人生で、まあ、本当にこの洗礼前のですね、洗礼者ヨハネは一体、まあ、誰だったのか、まあ、ちょっとよくよく考えてみたら、小学校の時の担任の先生が、まあ、実はそうだったんじゃないかということを実は強く思うんですよね。小学校3年生4年生の時の担任なんですよ。公立の学校でしたから、別にその人がクリスチャンでも何でもない、まあ、普通の、まあ、人だったわけですけど、まあ、その先生が抜群に、まあ、良かったっていうかですね、その、まあ、素晴らしい人だったんですよね。でこういろいろなこう特に小学校だから全部教えてもらえますけど、特に、ね、国語の授業がすごくよくて、で国語の授業でさまざまな教材を読んで、でそれでこう感想を分かち合ったりとか、まあ、そういうことをしていたんですけど、その卒業後ですね、結局ずっと付き合いがあって、計算したらもう50年以上前なんですけど、で去年私が神戸に戻ってきてちょうど1年前ぐらいに亡くなられたんですね。だから亡くなる時に私神戸にいたので、結局まあ、コロナがちょっとあったから結局ちょっと面会とか亡くなる時に面会できなかったんですが、まあ、それでも葬儀をですね同級生何人も出て、とにかく卒業後50年も付き合った人ってなかなか小学校の時の同級生だから未だに付き合いがあって、その先生と、まあ、そのしょっちゅうお酒飲みに行ったりとかなんとか、まあ、東京に長い間いたんで東京に来てもらったり、まあ、東京に行ってこっちに来たりとかですね、まあ、付き合いがあった先生で、まあ、それが去年に亡くなられたんですよね。でその同級生で2人ぐらいが小学校の先生になって、やっぱりこの影響を受けてですね、でその人たちとちょっと喋っててですね、どういうその国語の教材が面白かったけど、一体どういう教材だったか全然今もわからない、なんでこういう面白い書物をいろいろ見せてくれたのかって言って、その小学校の先生になった同級生に聞いたんですよね。そしたら、それらの教材は全て童話教育の教材だ、童話教育っていわゆる被差別部落のそういう問題を扱う童話教育といって、やっぱり神戸市も非常に盛んな、まあ、地域ですけど、まあ、その教材だって言われて、なんかそれでなんか自分の目がなんかこうちょっと開かれた、まあ、だからあれほど面白くて、でしかも社会の問題とか矛盾とかをこの考えさせるようなこういろいろ教材だったんですよ、まあ、だから非常に面白かったんですけれども、でもやっぱり自分が社会に目を向けるようになったのは、まあ、結局その10歳の時のその先生と先生の教材っていうんですかね、まあ、それがやっぱり決定的だったなっていう気がして、そして公立の小学校でしたから同級生に、まあ、ダウン症の子どももいましたし、養護学校の子どももいたり、あるいはちょっと自閉症のようなですねハンディを持っている同じクラスの中に何人かいてですね、まあ、彼らとの関わりも非常に何か自分の人生に非常に影響を受けている。で結局中学から私立に行ったんです。私立に行ったらもう同じような人たちだから、そういう特別こうなんていうんですかね、変わったタイプの人はいないとか、社会的にちょっと違うような人たちもいなくなりましたけど、でもやはりそういう社会のなんかこう問題に目を開かれたり、あるいは本当にちょっと、まあ、今から考えれば社会的に、まあ、非常に弱い立場に立っているクラスメートの関わり、まあ、そういうのが僕にとってはやっぱり洗礼者ヨハネの存在だったなと。でそれはやっぱり今も続いていて、まあ、ほんのちょっとですけど、まあ、今も障害者と、まあ、精神障害とか、まあ、 まあ、身体障害者の人とか、あるいはまあ野宿の人とかですね、あるいはまあ難民の人とか、なんかいろんな、まあ、いまだにちょっとちょろちょろっとその関わりがあるんですが、でもそういう方々と関わるとやっぱりね、今も彼らが僕にとっての洗礼者ヨハネだっていう感じが、まあ、強くあってですね、何か主の道をまっすぐに背負ってですね、何がまっすぐな道なのかをやっぱりいつもいつも問い直されるっていうんですかね、その国語の教材で使った社会の矛盾かなんかをこう読むような本の中と同じで、いまだにやっぱりなんかこう立ち戻らされるというか、何が主の道がまっすぐなのかを毎回毎回こう問われるっていうんですかね、自分の生き方とか、そこからやっぱりイエス様の生き方は何なのかっていうことをなんかたびたびやっぱり問いかけられるんですよね。だからやっぱり僕の人生にも洗礼者ヨハネがちゃんといて、それもいまだにその洗礼者ヨハネの問いかけみたいなのがですね、悔い改めですよ、悔い改めるような呼びかけがいまだに自分にもあるということをやっぱ強くやはり思うんですよね。で、皆さん一人一人もそういうことがあるかもしれない。このヨルダン川の洗礼というのは象徴的ですから、まあ、人によっては自分の人生の失敗だったり大きな困難であったり、まあ、そういうことが洗礼者ヨハネの体験になっているかもしれない。その洗礼を受けたり何かクリスチャンの生き方をする一つのきっかけになったのがそういうことだってことはあるでしょう。もちろん何かミッションスクールで立派なシスターとか立派な神父さんに出会ったことが、まあ、何か自分の大きな改心のきっかけになっているって方も当然おられる。立派な方々に対してによって何か生き方がこう変わるってこともあるでしょうけど、でも案外洗礼者ヨハネのこのラクダの毛衣を着て腰に革の帯を締めとか、典型的なホームレスだなってなんか思うんですけどね、この服装がもう全然異様な雰囲気でみたいな、まあそう古典的なちょっと服装が異様なホームレスだいぶ減っちゃいましたけど、今でもまだ釜ヶ崎で時々歩いてますけどね、このもうボロボロの服着ても匂いなんかもすんごいするみたいなもう人も時々いますが、まあでもなんかこう洗礼者ヨハネはいまだに私たちにやっぱり呼びかけてる。イエス様の道を歩んでいく準備のためにいろんな形でなんかこう問いかけっていうのかな、出会いを通してある、まあ、それを私たちが大事にすることができたら、やっぱりイエス様の誕生とイエス様の生き方がもっとはっきりとくっきり現れるし、私たちがこう生きていくんだっていう道がまあ示される気がしますね。私たちのさまざまな人生経験や関わり、まあ、過去においても今においてもですね、でもやっぱりその呼びかけや刺激がいろいろやはりあるのはやっぱ間違いないと思います。私たちがやっぱり心を整え、まっすぐな道を歩んでこの救い主イエス様の誕生を迎えられるようにですね、自分の過去、そして今ある小さなあるいは大きな関わり、それが恵みの関わりかもしれないし非常に厳しい関わりかもしれない、まあその中でこそ私たちが心の準備を整え、イエス様の救いをしっかり受け止められるようにですね、まあ、神様に恵みと力をお願いしましょう。